这个区域呢
それでは礼拝備えの賛美歌を歌います、本日の賛美歌は267番です。 ただいまより受難節第一史実の礼拝を始めます。主を尋ね求めよう、見出しうるときに、呼び求めよう、近くにいますうちに、主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。書詠539番を歌います。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と社会と
社会とは限りなく同じようなものであれば、
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。それでは使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人を、
我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより二人で、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌284番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き我らの主、我らの神よ、この美しい朝に、この御堂に招かれて、あなたの賛美し、あなたの御言葉を聞くことができますことを心より感謝いたします。すぐる日々の私どもの罪をお許しください。そして我らの罪をあがない取り、十字架の上に苦しみを受けられた主イエスの御後に従う者として、私どもを用いてください。先週私どもは敬愛する姉妹をあなたの身元に、あなたは私どもの愛する姉妹を召されました。愛する人を失って悲しみの中にある方々に、とりわけご家族の上にあなたの慰めがありますように。役員会、総年会の働きを終えて祈ります。この教会の任を担う役員会、あるいはそれぞれの職場にあって多忙な中で教会のお務めを果たされている総年会の一人と一人一人の目に、あなたが励ましの与えてくださいますように。病の方、高齢の方々を覚えて祈ります。 この礼拝を覚えつつ、それぞれの理由でおられる方に共にあなたの恵みと祝福がありますように、できることであればその病を癒し、元気な姿でまた礼拝に参加できることができますように、私どもはあなたと会社の前に信仰を克服したものではありますけれども、世の戦いの日々の中でともすればあなたを見失い祈ることを忘れております。目の前の言葉や態度に反応し苛立ちや怒りを覚え、思いやりを忘れております。どうかあなたに立ち返り、教会のため、牧師のため、あるいは教会のさまざまな活動にある方のために祈ることができますように、家族のために、会社の同僚、その他周りの方たちに対してそのために祈ることができますように、今日説教を担当される遠藤先生を聖霊で豊かに強め、結局私たちの耳を悟得してください。どうかあなたの御言葉を素直に受け止め、あなたの愛と力に満ち溢れて礼拝堂の扉を背に出ていくときには、世の戦いに、また世の中の聖霊、神の聖霊を行うためにお知らされていくことができますように、この祈り、会衆一人一人の祈りに合わせ、尊き主イエスキリストの名によってお前に捧げます。 聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書4章1節から11節、申命記8章2節から6節、11節から19節です。
聖書を拝読いたします。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神、主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。私が今日命じる戒めと法と掟を守らず、 あなたの神、主を忘れることのないように注意しなさい。あなたが食べて満足し、立派な家を建てて住み、牛や羊が増え、銀や金が増し、財産が豊かになって、心おごり、あなたの神、主を忘れることのないようにしなさい。主はあなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出し、炎の蛇とサソリのいる水のない乾いた広くて恐ろしい荒れ野を生かせ、固い岩から水を湧き出させ、あなたの先祖が味わったことのないマナを荒れ野で食べさせてくださった。それはあなたを苦しめて試し、ついには幸福にするためであった。あなたは自分の力と手の働きでこの富を築いたなどとは考えてはならない。むしろあなたの神、主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えられたのは主であり、主が先祖に誓われた契約を果たして今日のようにしてくださったのである。もしあなたがあなたの神、主を忘れて他の神々に従い、それに仕えてひれ伏すようなことがあれば、私は今日あなたたちに証言する。あなたたちは必ず滅びる。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。
人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。主を試してはならない。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。最近聖書の言葉で冒頭に持ってきて、そして少しでも皆さんの記憶にということを意識していますが、三つも覚えられへんと思われるかもしれません。どれか一つ。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。主を試してはならない。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。この三つの言葉の背景、そして誘惑、悪魔の誘惑にあった、その誘惑の背後には一体どういう意図が隠されているのか。この三つの言葉、そしてこの三つの言葉を導き出した三つの誘惑、 そのことを少し今日はご一緒に見ていきたいと思っています。聖書は洗礼を受け公の働きをなさる前に荒れ野で誘惑に遭うというところ、2節には1節にはマタイの方です、1節には誘惑を受けるためというふうに書かれています。ここにはマタイの著者の意図とでも言いましょうか、イエスは誘惑を避けてはこの道をこれから歩くことができない、この誘惑は避けることができないものであるということ、そのことをここではっきりと示しています。そして40日間昼も夜も断食したとあります。40日もしくは40日40夜という言葉は旧約聖書の中にいくつか出てきます。例えばノアの箱舟の物語の中で洪水が起こるところ、40日40夜雨が降り、そして作ったすべての生き物が地の面から拭い去られると、まあ、神様の裁きの、そのノアの洪水、40日40夜雨が降った。それから申命記、この今日読んだ聖書の少し後のところの9章のところには、モーセが、その実戒を与えられる、その時にも、40日、また列王記の19章、上の19章には預言者のエリアが40日40夜歩き続けて神の山に到着する、そしてそこで主の御言葉と出会うという記事が出てきます。あとでもう一度40日40夜について少し見ていきたいと思っていますけれども、この40日の誘惑もしくは試練、その後には必ず神様の何らかの救いの印、特に申命記や列王記では主の言葉と主の御言葉と出会う、神が下さった実戒に出会う、もしくは神が直接語りかける御言葉と出会う。ですから誘惑と試練は避けることができない、しかしその40日の誘惑と試練の後に必ず主の御言葉もしくは主の救いがそこに待っている、そのことを私たちは旧約聖書の言葉の中から伺い知ることができます。さてマタイの福音書もう一度少しずつ見ましょう。2節のところに40日、あ、ごめんなさい、40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられたと書かれています。マタイの福音書がこの誘惑の記述の中で一つ特徴的に描いているのはイエスは人であったということです。そんなの、まあ、当たり前と思われるかもしれません。しかし以前も紹介しましたが、当時の教会が戦っていた人たちの中にはイエスは仮の姿を持ってこの世に現れた、まあ、霊的な存在であって、そして、十字架の場面でも痛そうにしていたけれども痛くも痒くもなかったと、まあ、そういうことを主張する人たちがいました。ですから当時の教会にとってイエスが人であった、人間となられた、そのことはとても大事なことでありました。40日40夜の断食の後、イエスがとても人間的な言葉ですが空腹を覚えた、お腹が空いた、悪魔の誘惑を受けるその時にイエスは普通の人となっていた、人間の弱さを持ったイエス、体の弱さ心の弱さを持った人間の姿となった、そのイエスが 魔によって誘惑にさらされる。空腹を覚えたイエスがまず出会ったのがパンに関する誘惑でした。3節、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。お腹の空腹を、満たすその誘惑、まあ、同時にここには神の子であるならばその力をあなたの欲を満たすため、あなたの自分の体の欲を満たすために用いてみよう。あれのが表しているのは食べるもの、人のそういう欲を満たすものは何もないという。しかしその中であなたの力を用いて、そしてその力を用いて自分の欲を満たしてごらん。大きな誘惑です。私たちも多分同じような場面、私も時々夢で見ますけれども、教会の、教会にある私の本をすべて一万円札に変える、私の本棚にある本をすべて一万円札に変える、かなりの数の一万円札が入り、そして街道がまあ立て直せるかどうかわかりませんけれども、しかしそれぐらい自分の中で持っているたくさんのものを本当に欲しいものが買えるものに変える誘惑です。残念ながらというかありがたいというか、うちの本はお金には変わりませんし、買うとしても多分今だと10円玉か100円玉ぐらいだと思いますけれども、しかし悪魔はこういう形で私たちに語りかける。自分が本当に欲しいものがもし手に入るとすれば、イエスはここで旧約聖書の申命記の言葉を用いて、後でもう一度見ますけれども、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。悪魔が誘惑しているパンよりも、そして人の欲を満たす何物よりも大切なものがある。最も尊いものは神の口から出る一つ一つの言葉である。あれの中での誘惑、これは実は今を生きる私たちの日常の中にもありふれているかもしれません。先ほど申しましたように、お金の事柄、もしくは命の事柄、自分の命をさらに長くすることができるか、愛する人の命を長くすることができるか、厳しい誘惑、厳しい試練ですが、聖書はただ神の口から出る一つ一つの言葉でのみ生きる。悪魔の誘惑には乗ってはならない。次の誘惑、五節のところ、聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたたちのために天使たちに命じると、あなたたちの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。あれのから今度は人々の、なんていうか欲を充足するようなところ、エルサレムの神殿に、悪魔はイエスを連れて行きます。詩編の言葉で彼は足が足に打ち当たることがないようにという言葉を投げかけ、そして飛び降りてみようと語りかけます。ある文献を調べている中で最もなるほどなと思えたのが、この悪魔の誘惑は ただイエスの生涯の始まりの部分だけを意味しているのではなかった。むしろイエスが人間として、その弱みを持った人間として歩む、その歩みの始めから終わりまで常にこの誘惑はイエスの周りにあった。どういうことか。それは痛みから逃れてみよ。特に十字架の痛みから逃れてみよ。あなたは十字架の上から飛び降りてみよ。自分が神から託されたその試練の極みである十字架から飛び降りてみよ。その痛みから逃れよ。悪魔はイエスに囁き、そして詩篇を神の言葉として用いて、たとえあなたが十字架から飛び降りても天使たちが手で支える。ですから十字架からすぐに飛び降りればいい。痛みから逃げろ。イエスは7節で、あなたの神である主を試してはならない。主を試してはならない。イエスは十字架の上で究極の苦しみを受けられました。人間となられ、そして人間の痛みの極みを体験されました。私はもしイエスがこの悪魔の言葉通り十字架の上からすっと飛び降りてきた、痛みを少し味わっただけで飛び降りてこられたらどうだったか。イエスは誘惑に負けずに、そして我が神、我が神、なんぞ我を見捨てたもうやという苦しみの言葉、祈り、そして最終的には神に委ねるその祈りを成した。しかしそこに至る過程の中には苦しみがあった。私は、だからこそ私たちは自らが苦しいとき、祈りの言葉すらないときにイエスに祈る。そしてその苦しみを知っているからこそ、イエスは私たちの祈り、うめきの後に、アーメン。その言葉通り、あなたの祈りは聞かれた。私たちのそばで、うなずき、また慰めを与えてくれる。自分だけが苦しみを逃れて、私たちを痛みや苦しみの中に置き去りにするような方ではない。最後の誘惑、八節のところです。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう。高い山とすべての国々、繁栄ぶり、神の国に対して人間の国を表していると考えられます。人が求める高み、バベルの塔で人間が集まり、知恵を尽くして神に届くように、いや、神にとって変わろうと高い塔を建てようとした。高みに登り、神に変わろうとさえする人間のその欲の強さ。他の人を支配したい。いや、神すら支配したい。これが悪魔の誘惑でしょう。イエスは この悪魔のひれ伏して私を拝むなら、この言葉に怒りを発します。退けサタンと。ひれ伏し拝む、これは礼拝を表す言葉の一つ、プレスクネオという、ひれ伏す、占星術の学者たちがイエスの誕生の時にひれ伏した。すなわち人間が最もその低きに頭を頭を垂れる、そして神を一番高いところに置く、これがひれ伏す。しかし悪魔はイエスに対して私を拝め、神から離れる力、神から人々を離す力の源である私を拝め、今すぐあなたを一番高いところにつけてやろう。イエスは退けと怒り、そしてあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと語りました。少し申命記の言葉と違っていますので、申命記を見ていきましょう。申命記は最初の、人はパンだけで生きるものではないというところ、それが前半に書かれ、そして、その神である主を拝み、ただ主に仕えよ、この後半の少し違った形が書かれて、います。申命記の8章のところ、2節からは40年の荒野の旅を思い出せと、そして苦しめ試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。苦しめ飢えさせ、先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。その後に、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。荒野の旅、試練の旅、苦しみ飢え、それらはすべて この民を守る神の言葉、神の働き、そのことを知らせるためである。五節には、人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神、主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。40日ではなくて、40年の荒野の試み。40年間、民を訓練された。しかしその背後には、主の戒めを守り、主の道を歩む、そして主を恐れる、誘惑のその訓練と苦難と、この40年の荒野の歩みの背後には、あなたがその訓練によって強められ、主の道をしっかりと歩む、パンだけで生きるのではない、主の口から出るその言葉によって生きる、主の道を歩むためにあなたは生きる。後半のところ、11節、ここは、マタイとは少し違って、こう戒める、肯定ではなくて否定するような言葉で、民に警告をしています。11節、私が今日命じる戒めと 法と規定を守らず、あなたの神、主を忘れることのないように注意しなさい。あなたが食べて満足し、立派な家を建てて住み、牛や羊が増え、銀や金が増し、財産が豊かになって、心おごり、あなたの神、主を忘れることのないようにしなさい。またよりももう少し具体的な記述。立派な家を建て、当時の財産であった牛や羊が増え、銀や金がいっぱいになって、財産が豊かになる。しかしそこで、あなた方に与えられる誘惑、それは主を忘れること。決してそれを忘れてはならないということが、この後にも書かれています。17節から。あなたは自分の力と手の働きでこの富を築いたなどと考えてはならない。むしろあなたの神、主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えられたのは主であり、主が先祖に誓われた契約を果たして今日のようにしてくださったのである。もしあなたがあなたの神、主を忘れて他の神々に従い、それに仕えてひれ伏すようなことがあれば、私は今日あなたたちに証言する。あなたたちは必ず滅びる。自分の力、自分の手の働きで富を築いたと考えるな。それをなしてくださったのは主なる神である。そしてかなり厳しい警告の、旧約聖書というのは、二つの事柄、いい事柄と悪い事柄を並び立てて、そして、どんなに、私たちが間違っても悪い方は選ばない、そういう形で描いておりますので、厳しい言葉で、もし、神を忘れ、他の神々に従い、それに仕えてひれ伏す。礼拝をするようなことがあれば、必ず滅びる。新約にはその、荒野の40年の訓練、その背後には、主の道を歩んでほしい、そして主を忘れてはいけないし、忘れると滅びる、その事柄が、これらの言葉、人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。そして神を試してはならないというその言葉の背後にある言葉であります。ですから、マタイによる福音書のに戻りますけれども、そこに、皇帝の形、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。教会が大事にしている礼拝を意味する三つの言葉のうちの二つ、ひれ伏す、そして奉仕する。神を覚え、そして拝み、ただ仕えひれ伏せと。40年の荒野の誘惑を私たちに思い起こさせ、そしてイエスが同じようにその働きの始めの時に受けた誘惑、試練、この背後には神の導き、訓練、主の道を外れず、主を忘れずに歩むため、その旅路がどれほど厳しいものであったとしても、その旅路をしっかりと歩み抜くために、少なくとも三つの言葉。自分の欲を満たそうとする誘惑に対しては、パンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。 痛みを避けようとする私たちの弱さ、主を試してはならない。主がその痛みのまま私たちを置いておかれることは絶対に絶対にありえない。主を試さずに主を信じ、その痛みの中に主の救いが必ずもたらされる。そしてあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。苦しみをすぐに取り除いてくれるような神、自分の欲をすぐに祈ったからすぐに満たしてくれるような神に惑わされてはならない。あなたの主、あなたの神は、あなたが祈り、そして御言葉によって歩む、その歩みを必ず守り導かれる。時に訓練が厳しすぎたり、誘惑が大きすぎたり、苦しみが厳しすぎて耐えることはできない、そのようなことがある。イエスが歩まれたその歩み、もちろんたくさんの楽しいこともあったでしょう。しかし彼はその生涯の初めから神と共に歩む、その歩みの中には決して楽な道、広い門ではない、まさに狭き門、しかしそこに神の導きと救いが用意されている。人間の苦しみや痛み、そして神にとって変わろうとするおごり、すべてを打ち砕き、むしろ私たちにその誘惑や苦しみの中に共に歩んでくださる主、そして悪魔の誘惑に対して私たちの弱さでは太刀打ちできない時に共に戦ってくださる、その主が私たちと共におられる。40日40夜、私たちに備えられている水曜日から始まった受難節、日曜日を除く40日であります。受難を覚えるこの時、主がどのような誘惑や試練に遭われたか、そしてまたそれをどのように退けていかれたのか、自分の苦しみ、自分の誘惑、自分の試練に重ね合わせて、そしてその中で誘惑や苦難の背後には主が用意されている救いの御言葉、主を礼拝する者、主を拝み主に仕える者に与えられる救いが必ず待っている、そのことを信じてこの40日歩んでいきたいと願います。お祈りします。神様、受難節をこの水曜日から迎え、私たちはあなたの受難を覚えて歩もうとしております。私たちにも悪魔の誘惑、自らの欲望を満たしたり、痛みを避けようとしたり、またあなたにとって変わろうとするような誘惑が日々迫ってきます。どうか私たちがその誘惑によってあなたを見失うことがありませんように、 あなたが与えてくださった主イエスキリストのその歩みに沿って、私たちもまたたとえ試練や苦しみがあってもその宮と歩むことができますように導いてください。またその試練や苦しみを通して隣にいる人にも苦しみや悲しみがあることをどうか伺い知ることができますように、そのために祈るものとなさせてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌501番を歌います。
座りください。
それではただいまに聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。また、この恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、その杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯と受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わってきてあります。分散いたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまより分散いたしますが、真ん中少し薄くなっているのがブドウジュースでございます。私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを牧山元明さんに捧げていただきます。
ただいまは生産の儀に預かりまして感謝いたします。日頃は自己を中心的に生きておるものですが、あなたの御子キリストイエスの十字架と復活によって生かされております。どうぞキリストイエスに倣って生きることができますように。一言の祈りと感謝、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。
それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。
感謝の天秤を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。
今週誕生日を迎えられる方のために祈りたいと思います。それから、後で、もう一方ご紹介したい方がおりますので紹介します。3月の、4日、西村仁さんです。覚えてみます。神様、ケアする兄弟西村仁さんが今週に命をあなたより備えられたことを覚えて祈っております。どうか仁さんのその歩み、あなたの守りと祝福のうちにありますように。人さんが教会に来られ、そしてお掃除等の見えないところでの奉仕を喜んでなさってくださっています。どうかその歩みの上にあなたの祝福と導きが豊かにありますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。西村仁さんです。おめでとうございます。それから、個人消息の方に書いておきましたけれども、私たちのケアする姉妹である今井浜江さん、ちょうど先週の日曜日のこの時間に、あと、1日か2日かもしれないということで、覚えてお祈りをさせていただきました。前夜式とそれから告別式をお手伝いしてくださった方は、その、式辞の中で申しましたけれども、日曜日から月曜日に日が、本当に日付が変わって間もなく、お電話があって、高野原中病院に参って、それからご家族に囲まれて、最後2時23分まで、本当に家族の腕の中で、その祈りの中で、天国への旅立ちをなされました。そのことを、本当に皆さん少なくともその、前の聖日に一緒に祈り合わせられたこと、また、当日来てくださった方、また覚えて祈ってくださった、皆さんの祈りに本当に心より感謝申し上げます。ケンスケさんと、ユースケさん、レコさんが来ておられますので一言お願いいたします。
おめでとうございます。先日葬儀の中で先生とお話しする機会がございました。その時に天国はどこにあるんだろうというお話がございました。先生のお話によりますと、ある方はトンネルの火のように近いところにあるんだという方もいらっしゃいますし、いやそうじゃないんだと、ヤコブは夢見たようにですね、長い木座橋を上がった高い天にあるのだというお話も、家内は足を骨折しまして歩行が困難でございました。どうやって天国に行くのかと心配をしておりましたが、先生はいや、神様が必ず担って連れていただくさと、それを聞きまして私も本当に安心をいたしました。また前夜祭告別式は特にウィークデーでございまして、皆様もお忙しい中、いろいろとお手伝いできました。また、雨の中、暗い中をたくさんご参集いただきまして、旅立ちをお見送りいただきましたことを、心から感謝を受けます。今日は私と長男夫婦が参りました。心から御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
ご家族を覚えて引き続き慰めをお祈りしたいと思いますので、よろしくお願いします。
牧会報告を行います。本日の礼拝後の集会はコーヒーアワーです。できるだけ多くの方をお残りください。それと聖歌隊の練習があります。3月の定例役員会が午後1時より。今週の集会等ですが、週報をご覧いただければ、聖書講座4日水曜日午前10時半、晩祷会4日水曜日午後7時、ひまわりグループは5日の木曜日午前9時です。奈良県伝道婦人会、伝道会婦人部世界祈祷日、6日の金曜日、午前10時半より、奈良高畑家教会です。街道清掃日7日です。よろしくお願いします。総会資料の製本を7日の土曜日午後3時に行います。遠藤先生の面会では5日の木曜日午後でございます。次週私立3月8日受難説第2私立、説教題は人の限界を超える神の許しと、遠藤先生より説教を賜ります。来週、礼拝後の集会は臨時役員会が婦人会総会 CS 教師会が午後1時より持たれます。集会行事の予定、ピーターパンのお昼ご飯3月13日金曜日午前11時半より行われます。
その下にある、広告のことです。議案はもういつもの、議案が、ありますが、役員選挙の方法が変わりましたので少し前に、持ってきていること、それから新学生の継続の事柄が、取り扱われます。資料は、3月8日に手法ボックスに配布いたします。それから欠席される方は委任状をご提出ください。それから、今日手法ボックスの方にですね、選挙についての、報告とそれからお願いとして緑の、B4 の、紙、それからその選挙の名簿にですね、名前以外の項目は記載してほしくないという方は、黄色い紙を入れておきましたので、その紙の方に、その旨、書いて、私もしくは西岡新学生、もしくは初期の山下さんの方に、お持ちくださいますようにお願いいたします。なお、1人1名ずつに必ず行くように、ボックスには入れておりますけど、万が一自分のところにないとかですね、その自分のパートナーの分がないとかいう場合は、お申し出、ください。よろしくお願いします。それから裏の、ところに書いておきましたが、奈良県伝道会で、裏の真ん中の左側のところですが、奈良県伝道会でおまじのわりになった佐藤直樹牧師が2月末をもって大和ハイワー教会を退任されました。で、前回役員会ですでに、報告しておりましたけれども、記載が漏れておりましたので、ここに書いておきました。でそれに伴ってこれまで、三好先生それから中野先生が、担ってこられていた、教会士の働きを、佐藤先生が担ってこられました。で今回2月の末、途中の退任ではありますので、私どもの方で3月より引き継ぐということにさせていただきましたので、ご報告をご了解ください。以上です。
他、ご連絡事項ないでしょうか。それでは前後左右の方とグリーティングをお願いいたします。それから3月11日の水曜日、同志社大学で、関谷先生が、総合司会をされますが、説教を語る者の喜びという講演会とシンポジウムがございます。無料でございますので、加藤恒明先生、深田美京先生ということでございます。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に添いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.